こんにちは、アマゲラは自分たちは興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、クニさん最近ね、
はい、
大変ですよ。
どうしたんですか？
あのね、なんか気がついたらね、あの週にドラマをね5本か6本ぐらい見てるんですよ。
あ、今そんな見てるんですね。
うん、そう、なんか配信も含め気がついた、うん、でちょっと最近それで気がついたのが、なんかジャンル被ってるのが3つぐらいあって、
うん、
うん、何やってんだ俺って思いながら。
え、別にそれはおかしくないんじゃないですか？
おかしくないんだけどさ、うん、なんか警察みたいな、刑事的な探偵的なやつもさ、うん、っていうかよく考えたら、あの他のあとのやつもなんかどっかのエージェントみたいなやつだった。みんなに似たようなジャンルじゃんかね。
だってギャオさん前からそういうのばっか見てるんじゃないんですか？
ああ、そうだそうだね。エージェントオブシールドもそうだしね、マクガイドもそうだしね、うん、エージェントだみんな。まあそれは置いといて、それで最近ねあれだ、見てるのはあのっていうか、あの10月12月にやってたあの時効警察始めました。
うん、
あれ結局撮って見てなかったんで、あのやっとあのビバリーヒルズもあのほら見終わったことだしみたいなね、目処もついてきたんで、ちょっと 見始めてたんですよ、うん、そしたらあのたまたま NHK である日、あのある時間とかぼーっとテレビ見てたら、なんか面白い探偵ドラマが始まっちゃって、でまたそれも見出して、でそれはなんだっけ、羽村明ってやつか、あのちょっとハードボイルドチックの探偵のやつなんですけど、それちょっと面白かったんで見始めちゃって、で今度はあの何ですか、2月1日に始まったあのテレ朝の何ですか、あのアリバイ崩し受けたまりますっけ、それもまたね、なんかちょっとあの面白そうで見始めちゃって、うん、なんか大変なんですよ今。ゲームやってる暇ないんですよ。
いや別にゲームやれとは一言も言ってないんですけど、
うん、漫画読んでる暇ないんですよ、うん、そうなんです、大変なんですよ、うん、まあだけど相変わらずあれでした、あの自己警察は面白いなと思いながら、あのできればまた続編やってほしいなってちょっとね期待してるんですけどね、うん、
はい、
はい、
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあの現在公開中の映画からバッドボーイズフォーライフについてお話ししたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はバッドボーイズフォーライフについてお話ししたいと思います。
はい、
これはあの今年の1月31日から劇場公開されてるバッドボーイズシリーズの3作目なんですけども、
はい、びっくりだね、まさかまさかのね新作とは、びっくりしたけど、
バッドボーイズ2バッドが2003年なんで17年ぶりの続編ということですかね。
そうですね、で1が、1995年だからね、
うん、
うん、25年前だよ、うん、すごい、そうか25年も前か、うん、そうか95年だ、俺20歳の時だよ、ははは、そっか、そんなんなんだね。ていうかね、そう、あれですよね、ワン、ツーはなんと監督、マイケル・ベイですからね。
うん。
うん、で、マイケル・ベイは、これ、バッドボーイズで映画デビューみたいなもんですよね、確かね。もともとはなんかあの CM の監督とかでやってたからね。うん、それで、これでなんかあの、ね、ヒットさせて、有名監督になっちゃいましたからね。うん、いやびっくりですね。 まさかね。で、相変わらずこれあれなんですね、制作総指揮はなんだね、ジェリー・ブラッカイマーだったね。
ああ、そうですね、
うん、なんすか、90年代はブイブイ言わせてたあのジェリー・ブラッカイマーがまたなんか最近ちょこちょこ名前見ますね。
いや別にいいんじゃないですか。
ていうかなんかあのほらほら、その、 あの90年代に作った作品のなんかリメイクみたいなのが多いせいなのかな。結局それつながりでなんか制作総指揮までやってるみたいな感じがすぎないでもないんだけど、うん、ね、なんか最近よく見るなと思います。うん、どうでした、君さん、バッドボーイズ、フォーライフ。
まあ、意外と普通に見れたっていうか、
うん、
あのこのバッドボーイズ、フォーライフ見るために、もう一回あのバッドボーイズとバッドボーイズ2バッド見たんですけど、
ああ、私もちゃんとあの2作見てから行きましたけど、
ね、もうあの、記憶の彼方になんかどっか行っちゃってるぐらいの。あのもう内容をほぼ忘れてる感じだったんで。
あ、そうですか。俺意外と覚えてるけどね。で、あの1作目はあのヒロインがあのなんだっけ、あれですよ、元あの人の奥さんですよ、デビッド・ドコブニーの奥さんですよ、ティア・レオーニですよっていうのは覚えてたから、
うん
うん、でそれで覚えてたんだけどね、ある意味ね、逆にね、うん、いや懐かしいなって思いながらね、俺も見てみましたけど、大体けどね、内容は覚えてた、うん、2も、あ、2はちょっと微妙だったか、うん、1はね、覚えてた、ちゃんと、
うん、
うん、ただ、で、ごめん、ぶっちゃけ、改めて見たんだけど、
うん、うん、
あのごめん、俺はあんまり相性よくねえなと思いながら見せない
。いやー、なんかね、1作目をね、見直してたらね、
うん、
なんか、あまりにも90年代のハリウッド映画っぽすぎて、うん、いやまあそれはそうなんだけど、
うん、
ああそうだ、この手のやつそうだな、あれだよ、ビバリーヒルズコップとかなんか こんな感じの映画だよな、だったよなと思って、
うん、の流れを組んでるからね、
なんか昔のアメリカのハリウッドの刑事ものの定番の雰囲気がバリバリあって、
で黒人2人のバディモードでね、
なんかね、うん、あのちょっとね見るのが辛かった。あの、うん、辛かったっていうのはあの展開がもうあのもろばれすぎてというか、
うん、なんか、まあね、
このあと何が起こるか、もうあの出だしからもうラストまで大体もうほぼ完全に知らなくても分かるぐらいの勢いのベタベタな展開だったから、
うん、そうね、設定もそうだしストーリーもね、うん、
なんかああビバリーヒルズコップに似てるシーンも ないようなあるようなないようなあるようなみたいな、うん、
しかもあのさ、あれちょっとごめん、うん、語弊があるっつか俺のイメージがいけないんだろうけどさ、
うん、
舞台がマイアミじゃん、
うん、
ちょっとなんか軽い感じがしてさがするからさ、もともとがマイアミって聞くと俺的な感じから言うと、
あ、
いやだからそんな感じも相まってさ、なんかもうあれだよね、
いや僕マイアミっていうと昔はマイアミバイスで、
マイアミバイス
で、あの今はあの CSI マイアミとかね、
うん、そうだね、けど俺さ CSY でマイアミで舞台でやってるじゃん、
うん、
え、あんな軽い街でって思いながらいつも思うんだけど。見たこともねえのにね、ちゃんっていうか CSI はいっぱいありすぎて分かんないんだよな、
うん、いや、
たまにやってる時あるんだけど、これどこニューヨークどことか思いながらって見てんだけど。
いや、あのラスベガスを舞台にしてるのが CSI のオリジナルシリーズで、
うん、
で CSI マイアミはマイアミ舞台にしてて、
うん、
でニューヨークを舞台にしてるのが CSI ニューヨーク
だよね、
うん、であと CSI サイバーっていうちょっと失敗しちゃったやつがあったりとか、
うん、
うん、
だからいろんなとこでやってるからさ、うん、まあまあまあ CSI の話を置いといてね、そういうイメージがあるんだよね。
まあそれで1作目はなんか結構頑張ってみたんです いろんな意味で頑張って、
うん、
で、あのバッドボーイ2バットは結構ね、あの長い割に普通に楽しめたんですよ。
ああ。
なんかあの、うん、テンポも良くて、なんていうの、話もこう、なんていうの、アクションが、アクションというか、なんか結構こう激しいシーンが多かったから、うん、なんかあのすごい良かったんですよ、
うん
うん、でそ の, あの2作をあの見終わってから今回のこのバッドボーイズ4ライフを見たんですけど、
うん、
なんかねマーティン・ロレンスがね、
うん、
なんかだんだんだんだんかあの今回の 3作目に行くに従ってなんか見た目が全然変わってるのかね、
うん、
なんか時代を感じたんですよ。
本当におじさんになっちゃったなって思いながら見てたんだけど、
ウィル・スミスはね、はい、まあ確かに年取ってますよ。
年は取ってる、
ね、年は取ってるけど、うん、そんなにこう極端にこう変わったなっていう感じは、変わったなっていうか年は取ったなっていう感じはするけど、
うん、
あの見た目はウィル・スミスなんですよね、今も昔も、
うん
う
ん、で今俺個人的にはほらあの、まあ、クリスさんもそうだけどさ、
うん、
ウィル・スミスが出た映画ってさ、その前みたいなのがさ、まあ、ジェミニーマンだったし、
うん、
あの頑張ってたから、
うん、
それほど、うん、年取ったなって感はしないんだよね、
うん、
まあ、それなりにほら、ね、ウィル・スミスの作品を見てるからさ、
うん、
なんだかんだ言いながら定期的っていうあれでもないんだけど、うん、ちょこちょこ 見る機会があるから、
うん、
マーティン・ローレンスなんて久しぶりに見たからさ、
うん
うん、ああおじいちゃんになったな、おじいちゃんじゃねえよ、うん、まあ彼もおじいちゃんにはなってたけど
、うん、
本当に、うん、いやー年取ったなーって思う見てたんだ。てかまあ今回そんな話だからね、もう年取ってダメだみたいなもうそろそろ落ち着こうぜみたいな話だからね、
うん、
っていう話だったからね、うん、まあ言っちゃいいんだけどっていう話なんだけど、
まあ今回のあの話はもうこの結局制作された年代とほぼ同じ時間軸で話が進んでるから、
うん、そうだね、
だから前作から17年経ってるから、
うん、
だいたい作中でもあの17年ぐらいは経ってるんですよね、
うん、
多分そうね。ただあの作中であの結婚式あるじゃないですか、
うん、
マーティン・ロレス演じてるマーカスの娘が結婚して、
うん、
で相手が前作でバッドボーイズ2バッドでも出てきたのレジーなんですよ。
あれやっぱ同じ同一人物っていうかあの 役やってる人も同じなの。
えだってあの背が結構高くてあのちょっとあの顔が細長い感じのあれは多分そのまんま同じ人がやってると思うんですけど、
なのかな、だよな、うん、どうなんだかなって俺思いながら見てたんだけど、
いや多分一緒じゃないですか。
一緒かな、うん、だったらすげえんだけど。
いやでなんか二十何歳でどうのこうのって言ってたから、
うん、
あのその作中の年齢が、
うん、
で確か前作でバッドボーイズ2バッドで初デートがどうのこうのっていうので、
うん、
あのマイクとマーカスにデートの迎えに来た時にレジーがあの玄関口で脅されるっていうシーンがあったじゃないですか、
うん、ありましたね、うん、
であの時にお前何歳だって15歳って言ったらあのどう見ても30歳にしか見えねえみたいなことを2人に言われたっていうシーンがあったんですよ確か、
うん、
だからその時15歳で今回30になってないってことは十数年経ってるっていう、
うん、
14、5年かな、まあ、15年経ってないぐらいの感じ、
うん、
だから前作の作中年代が何年かちょっと覚えてないんですけど、
うん、
まあ大体このほぼ 作中の時間と現実の時間がほぼ同じぐらい経ってるっていう設定でやってるから、
うん、
そうするとマイクとマーカスもそれくらい年取ってるわけじゃないですか。
うん、そうだね。
なんかあの映画の中でも言ってたけど、もうボーイズっていう年齢じゃないよねっていう、
ね、ないよねっていう、ね、うん、確かに言ったけど、
だからなんかマーカスがやたらもうあのよぼよぼな感じのなんかあの、うん、もう俺は引退だみたいなぐらいの勢いのあれなのに、マイクがまだ現役バリバリで俺はやるぜみたいな感じなのが、ちょっとあのなんていうの、差がありすぎて、マイクすげえなって思って、
うん、だってしょうがないよ。だってマーカスは実際だってほら子供に孫生まれておじいちゃんになっちゃってるからさ、
うん、
だからもうだからあれなんだろうね、なんだろうこれは生活感が、あのやっぱり結婚してこう長い年月が経ってしまった頃にこのなんか生活感的なものもにじみ出ちゃってるから、なんかあれなんだろうな、なおさらあのおじいちゃんに見えるんだろうなって思いながら見るのかなとか一瞬思っちゃったんだけど、うん、いやまあウィル・スミスも言ってもあれだよねけど、うん、だってほらあれでまあさ、あのまあまああのまあネタバレしちゃっていいのかな、まあほらあの撃たれて入院するじゃん、
うん
うん、その前にさ、うん、お前そんなこと言ってたよって、お前だってそれ若作りしてんじゃねえみたいなこと言われてたじゃん、お前ひげ染めてるんじゃねえかとか言われて
た、ああここお前ココア色に染めてるだろうみたいに言われて、
うん、で染めてねえみたいなこと言ってたけどさ、
であのウィル・スミス演じてるマイクがあの入院して寝てる間に、あの
意識不明でね、うん、入院してる時に
マーカスが本当にココア色のひげ染めを塗ってるっていうシーンがあって、
そう、あの冗談で言ってたからかったつもりがね、あの本当にあのひげは白髪で、あそこごまかせないからねで、あやっぱこいつごまかしてたんだってそっと気遣いで、あのマーカスがあの白髪染め塗ってあげてるっていう、ちょっと面白かったけどあそこのシーン、なんだかんだ言って偉いなマーカスとも言われましたね、
うん、
結構そこら辺とか、まあ相変わらずそういうとこは面白いとか面白いんだけどさ、結構なんかブラックな、うん、のが結構面白い、とっちゃ面白いは面白いんだけどさ、このシーン
で、そうあので今回僕ね予告編を何度見てたから、
うん、
あのだいたいこうどういう話の内容かはまあ分かってはいたんです、
うん、
あのなんか予告編だとウィル・スミス演じてるマイクが俺は狙われてるみたいな感じで、うん、俺あのでマーカスと一緒に逃げて、マーカスがなんかあのバイクのサイドカーに乗ってて、
うん、
なんかあのすごいあの一緒にあのマイクのせいで一緒に命狙われてるみたいな感じのシーンがやってて、
うん、
多分これが序盤なんだろうなとかって思ってたんですよ、
うん、
そしたらあの今回最初そういうシーン全くなくて、
うん、
なんかすごい生活感あふれるシーンから始まって、でいきなりあのマイクがあの撃たれて瀕死になるっていうシーンから始まって、
うん、
あれこれどうやって予告編の内容につなげるんだろうって逆に僕ちょっとワクワクしながら見てたんですよ。
うん。
ギョさんは相変わらず予告編は見てないで見たんですか？
あ、バッドボーイズは見たよ、何回か。けどなんか、ちゃんとまともに初めから見てた記憶はないね。入って、なんか劇場入ってきたら、
うん、
あ、やってるみたいな。あ、本当にやるんだみたいな。うん。でもう年だみたいなこと言ってて、なんかもう、バッドボーイズじゃねえんじゃねえみたいな話をしてるところは、シーンは見たよ、確か。
そうだから、ね、うん、予告編でやってたシーンが意外と後半の方にあるシーンが多くて、
うん、
マーカスがなんかあの あの話をすればなんか魂でどうのこうのとかって言って殴られるっていうシーンとかあったじゃないですか、
うん、
あれも序盤かと思いきや結構後半の方だったりとか、
うん、
意外とあれあのなんか予告編結構あのなんていうの重要なところかと思いきやあの全然あのそうでもないシーンとかなんかいろいろこうなんていうんだろうあの後半の方からいろいろこうシーンを持ってきてたんだなっていうのを見てね思って、うん、なんかちょっとあの下手すると詐欺っぽい予告編だったんだなと思って、
うん、
まあ別に詐欺内容的には詐欺じゃないんだけど、
うん
うん、もっとよあの前半の方を予告編に持ってきて後半の大事なシーン全部あの見せないようにやってるのかと思いきや意外と後半の方を入ってたのがちょっと驚きだったんですけど、
うん、
まあでも今回それよりも驚きだったのは、
うん、はい、
あの今回出てくるあの最初から結構出てくるあの最後の敵的な感じの存在が、
うん、
なんかすごい思わせぶりな感じで、過去にこうあのマイクと因縁がありそうな感じで、
うん、
でいかにもなんかバッドボーイズの1作目と2作目のどっかに出てきたかのような敵の関連するあの人だみたいな感じの演出に見えたから僕。
あ、そう。俺はなんかあのまああのほら2終わってその後からこのフォーライフが始まるまでになんかあって、
うん、
それの因縁かなと思って始めました。
そうだから僕は、うん、あのあれこの、 あの死んだっていうあの旦那って どの事件のあれなんだろう使ってすごいあこんな人いたっけかなとか思ってずっと見てたらあの実は全然そんなの関係なくて、
うん、
あのバッドボーイズの 前作と前々作の2作よりもさらに前のなんか時の因縁の敵だっていうのが判明して、
うん、
あ全然違ったんだと思って、う
ん、だって、ま、マイクとマーカスがあのコンビ組んで刑事としてコンビ組む以前の話でしょ。
そうの因縁だったっていうね、
うん、で蓋を開けてみてで、ね、最後まで途中からあれなんか俺これ既視感あるなあれって思いながらね見ててさ
あ、
うん、なんか俺これなんか 2,3 ヶ月前に同じような話見たな同じ人出てるしなあれなんか似た話してるぞって思いながらずっと見てたんだけど、
いや僕も思ったよ途中あのなんか襲ってくるあの敵が結構あの若い敵で、うん、であの因縁のある方があのなんか年取った女の人で、
うん、
でなんかその旦那を殺された復讐のために息子を使ってあの、うん、旦那を落とし入れたやつ全員殺すみたいな感じで最後にマイクをあの殺してやるみたいな感じの話だったんですけど、
うん、そうですね。マイクもその一人のターゲットで、ターゲットの一人で、まあ、けど、そのね、あの、ね、あの、女性が、あの、こいつは最後に殺せみたいなこと
を
指示出してて、ね、息子にね。
そう。で、その息子が、実はマイクの息子だったっていうのが判明した瞬間に、僕は、
うん、
あれ、ジェミニマンって思って。
うん、俺も思ったよ。うん、あれ既視感がすげえあるなと思ったら なんでまたジェミニもやってんだ
って何あの、ま、マイクが自分の遺伝子を引き継いだ若い存在と戦うってジェミニマンじゃんみたいな、
うんうんうん、クローンか実の子かただそれだけの違いでやってることを思い出え何これって、
え、ウィル・スミスってこういう話しかもうやんなくなっちゃったのって思っちゃうぐらい、なんかあの。
っていうか、よくウィル・スミス OK 出したなって思いながら見てたけどさ。だって自分で主演した作品と同じことやってんだけど、いいのかなってこう思いながら見ててさ。 あれねと思う、うん、そう、最後も見せたんだけどさ、うん、ねえ、うん、びっくりして、なんだと、あれとか思いながら、そう、それでさ、最後まで見終わってさ、うん、で、言ったら何、何こんな、あの、何ジェミニマンと似たような話なのに、なんでか、すごい興行収入良かったんでしょ、これ。
そう。
で、続編一応企画が始動してるんでしょ、
うん、なんでこれあのプロットほぼ一緒なのにあのジェミニマンはあんまりでこっちのバッドボーイズフォーライフは大成功したんですかね、うん、
なんだろうね、うん、まあ何やっぱあれじゃないのオリジナルでやるとジェミニマンみたいなの成績になってシリーズものでこれをやると受けがいいのかね。ただ単にその違いじゃないの。
だってこれ制作同じジェリー・ブラックアイモですよ。ジェミニマンも。
あ、ジェミニマンもそうだっけ。
そう。
あ、そうそうそうそう、そうだね。確かそうだったね。保険かけたんじゃね。
だから別に作ってる制作人の力量が違うとかっていう話じゃないと思うんです。まあ監督は違いますけどね。
うん。
監督は違うけど、制作に関わってる人は
制作組織だから多分まああれでしょう脚本にもまあ一応意見はできると思うけど、
うん、内容に意見してるはずだからね
だから保険かけたんじゃね逆に似たような内容にしろっていうあれなんじゃないどっちが保険でもいいように
ジェリー・ブラッカイマーがこのネタをすごいやりたくてやりたくて2回もやってしまったっていう、
うん、なんかあれなんじゃないかなジェミニマンやってた時点であれちょっとこれちょっと弱いかなと思ってちょっとこれあの自分の持ってるシリーズで同じ話やった方がこれウケんじゃねえとかって思ったんじゃない
いや
いやバッドボーイズでいいや
制作そんな間に合わないでしょ
間に合わない、うん、ただまあけどほらねえほらあるじゃんハリウッド映画はよく似たような時期に似たような題材の映画をやるっていうい
やでも同じ人が自分の制作してる映画でやるっていうのはなかなかないですよパクられるっていうのはあるけど
うんだからなんでだろうねうんいややっぱりなんか保険かけたんじゃないの
あれかなクローンだとダメだけど息子だと感情移入みんなできるのかな
うんまあそれはそうなんだけどうんただ作ってる意図がね、
うん、
うん、多分受けた理由はそうそれとやっぱりあれなんじゃないのだからほらオリジナルでやると弱いんじゃないのかなやっぱそこら辺はあんまり、うん、シリーズものの中でそういうの挟んでくるとまた違ってくるんじゃないのかなっていう見方がね、うん、
主人公に対して思い入れがあるからかな
思い入れがあるからっていうところとかそういうのがあるんじゃないのかなって気はするけどね
うん、
うんうん、別にジェミニマンも悪くないんだけどね。個人的には。そこまで悪くはねえんだけどな。うん。ていうか、あれを見た時点で俺設定すげえと思ったからね。普通に。
うん。
あ、面白いことするなと思ったんだけどさ。うん。うん、けど、これしたら、これ見てたら、蓋開けたら、あれ、なんか同じことやってるし、ってさ。うん。まあ、意味合いは違ってくるっちゃ違ってくる。うん。うん自分対自分じゃないもんね自分と子供だもんね厳密に言えばね
でもあれなんかマイクがあの自分の息子だって分かった瞬間分かってからあの殺せなくなっちゃったじゃないですか
うん
なんかでこれどういう風にあの結末持ってくんだろうと思って、
うん、
殺さないと止まんないんじゃないのかなってって思ってたら、
うん、
意外とあのこの自分の父親だって分かった瞬間になんかあの相手もマイクを殺せなくなるっていうね、
うん、
展開になって、うん、あれこれはもしかしてと思ったらなんか結果的に最後生き残ってなんか刑務所に収監されるっていう展開になって、
うん
ああやっぱり こっちにするんだ、
うん、
いや僕は途中で実はあの死にましたっていう展開にしちゃうのかなとか思ってたんです、
うん、
歌えたからね、あの胸を、
うん
うん、あこれは生きるか死ぬか微妙なとこだけど、この流れだとまあ後腐れなく殺しちゃうのかなって。
うん、
ギオさんはそう思いませんでした？
まあそこはそこまで考えてないけど、まあ今考えるとけどさ、うん、けどまあ胸打たれても多分そこまで思わなかった、今考えると、うん、だってほらそもそもだって冒頭ウィリムス・スミスはあれ以上にあのいっぱい胸に打たれて生きてる、ね、
まあまあそうだけど、うん、
だからそう考えると別にあの世界の中ではあのフライじゃ死なねえのかなっていうのを思ったんだけど、い
やあのマイクは救急車ですぐ運ばれることが可能な場所だったけど、
うん、まあね、うん、
あのラストのあのまあ、あのアルマンドっていうんですけど、その息子の方の名前が、うんうん、アルマンドはあの撃たれてからそこを脱出できるまでになんかもう周り炎で燃え盛って、もういつ建物崩れてもおかしくないぐらいの勢いになってる状況だし、
うん、
あの場所まで救急車絶対来れないよなっていう感じのなんか廃墟のとこだったから、
うん
うん、いやこれ間に合わないだろう、病院まで間に合わないし、なんか確かメキシコだったし、しかも場所が、
うん、
メキシコで救急車で病院行ってアメリカと同等の治療を受けれるのかなとか、なんかいろんなことがこう頭をうん、思い巡って、あこれはきっと死ぬ可能性が高いとか思ってたら、その後なんか立ち上がってあのマーカスを助けるじゃないですか、一緒にマイクと、
うん、
あこれをやるってことはあの助かるんだと思って、
うん、
結局あのマイクに復讐をするためにあの息子を使ってあの復讐を企んでたイサベルだけ死んで、
うん、
で息子のアルマンドは生き残ったっていう展開に なったし、
てかあの あそこはさ、
うん、
息子はいいんだけど、あれなんだ、息子を産んでくれた女性は殺しちゃっていいんだって思うんですよ、ね、うん、
あれでしょ、あのマイクが殺したわけじゃないから、
まあマイクが殺したわけじゃないからね、うん、あれはマーカスが殺したんだっけ、
あれはあれで、あの一応このあの中のヒロインだったあのケリーっていうあのマイクの元恋人っぽい感じの、
うん、元恋人
で おもむろに出てきてバババババって撃って殺しちゃった、
殺してそのまま落ちるんだっけ、
うん、落ちて
あのヘリの残骸かなんかのところに、そう、ね、瓦礫の残骸に
瓦礫にぶっ刺さって死んじゃったっていう、
あそこら辺は別にあの情はみじんもないんだって思いながら温情はねえんだって思いながらおられるんですよ。あてかあつかつかあの展開を見た後に俺はそうだあの息子のアルマンドもう殺しちゃうのかなと思ったんだけど、あの展開見て、うん、そしたらあ息子はやっぱ大事なんだって思った。逆だ逆、あやっぱ言っても息子は大事なんだなって思いながら。そうい
やでも一つこのあのバッドボーイズフォーライフで思ったのは、あのこのマイクのあのマイクっていうキャラクターがあの出来上がったあの理由っていうのを説明する話だったなって思って、あの作中であのマイクが自分を作ったのはイサベルだみたいな、
うん、
あの立ち振る舞いからなんか服の趣味とか全部彼女が俺に教えてくれたんだみたいな感じのことを言ってたから、
うん、
だからあなんか、うん、なんかそんな格好してんのかみたいなことをマーカスが突っ込んでたから、
うんうん、確かに言われてみればあなるほどね、
なんかギャングみたいな感じの、
ね、ギャング的なのが好みそうな高級な服みたいな。ちょ ちょっと下手すると趣味悪いぞって思いそうな紙一重な的なところのソロラインをの服着てるなみたいな、うん、言われてみればそうだね、まあ、なんとなくは、うん、
なんかねそこら辺のその ネタの回収というか、
うん、
1作目から多分突っ込まれてるであろうあの格好あんな格好した刑事がいるわけねえみたいなのとか、
うん、
なんかなんであんな格好してるんだっていう理由が実はこういう理由だったんだみたいな、
うん、
種明かし的なことを今回のやつでやったのはなんか面白かった。
あだからだよ国さん、だからだほら国さんがなんかあのマイクがあまりにも金持ち感がねえって言ってたじゃん。
ああ、うん、なんか設定だけ金持ちだっていう設定で、うん、特になんかどういう根拠があって金持ちなんだっていう話は一切出てこないから。
出てこないし、生活ぶりもまあまあポルシェ乗ってて、まあちょっと高級な家住んでて、
うん、
いい服着てるのはわかるけど、
うん、
うん、なんか金持ち感がみたいなさ、言ってたの分かったよ。あの、お金の使い方がわからないんだよ。だから、イザベルに会って、
うん、
あの、その、服の、あれだけは、こういうの、こういう、ほら、ギャングの人たちって、ほら、高いもの着てたりするじゃん。
うん。
見て、あ、こういう服はこういうものを着ればいいんだな、つって、そこで勉強したんだよ、多分。
ああ。
あと、彼が思い浮かんだのは、多分、あ、やっぱり、あの、お金持ちはポルシェ乗ってるから、ポルシェって買ったんだ。そのくらいで、他は結局、どうしたらいいかわからないんだよ、多分。基本的なことは。だから意外とあれじゃないの、生活費と困らない程度に多分お金が入ってくるように多分なんかあの会計士かなんかに管理させてんじゃないあとどう使っていいかも分かんねえし使い道もねえしみたいな言ってそういう感じじゃないの。だってそれ以外別になんか金持ち的なあのエピソードあんまり出てこないじゃん。
ああ、まあ、せいぜい、毎回、車のレザーがどうのこうのとか。
そう、そんなレベルでしょ。そんな耳っちい話でしょ。
なんかあの、車が、のドアをぶつけられて、あの、修理代がどうのこうのとか。
うん、で本来お金持ってんだったら、そんなにここまで耳っちく言わないと思うんだよね、よくない。だから、基本的には感覚は、莫大な遺産が多分ある日あの前触れもなく見ちゃって突然こうもらうことになったんで、
うん、
多分そのまんま来てて結局使い道がよくわからないまま来てるから、
うん、
あっいう感じなんじゃないの。車だってほらシート汚せないものとかそういうレベルから言うと、
うん、
っていう気はするけどね。なんか今思うと、
うん、
彼に関しては、うん、だってね高校からの友達でしょマーカス、
うん、
確か、うん、の設定だし、うん、だから多分その頃はまだそんなお金持ってなかったのかな。あれそんな話あったっけ。どこがいい。その頃お金、まあ、話
した両親の遺産だからもともと家はそこそこ金持ちだったんじゃないの。
まあ金持ちではあったんだろうけどね、うん、まあ言うほど、うん、だったらだってなんか会社でも経営しそうな感じじゃん、
うん
ね、そういうことも言ってねえしなんか俺は一生刑事みたいなこと言うから、うん、そもそもそういう気は滅相ねもともとねえから、うん、なんじゃねえのかなっていうね気はしないでもないけど、うん、まあそう考えるとまあその分に関してはなんかあれはするんだけどさけど他の話が意外とあれだよね、うん、よく考えたら2バットでさマーカスの妹と付き合ってたじゃん、
うん
うん、そういえばどうなったかなと思ってたんだよ、これ、スリーの時に。
ああ、
そう出てくるのかと。
なんか、独身貫いてるみたいな話になってたから、あれと思って。
あれマーカスの妹とどうなったんだとか思いながら、初めさ、見た。その話全然触れなくて、触れないで進んでったらさ、したら、なんだっけ、あの、ほら、途中でさ、あの、なんだっけ、マーカスの奥さんが怒ってるのはどのくらいの段階っていう話ってさ、例えの時にさ、
うん、
お前の妹と付き合ってた時ぐらいの怒りようだっていう話をしてさ、
うん、あのお前の妹と付き合ってたの別れた時の怒り具合、
うん、
と
同じぐらいだみたいなさ、そこでやっと出てきてさ、あ、うん、別れたと思ってさ、うん、なんかあ一瞬あ そこまでさ本当にあの何もうあの話はなかったことにするのかなと思いながら見てたら出てきたからまあ良かったんだけどさ、
うん、
うん、あ本当は出したかったんだよね。ただ、うん、ただまあいろいろな事情で出さなかった、出なかった、うん、だって元恋人っていう設定だったら出してもよかったはずだもんね、うん、だってケリーがもともとそうっぽいもんね、うん、まあ今回も
だからケリーと付き合ってか昔付き合ってたっぽいっていうのもケリーが一体何歳の設定なのかっていうのも気になるんだけど、
うん、
なんか マイクと年齢差がすごいありそうな感じではあったけどね。
いやーけど向こうはよくあることだからあじゃないの、あのほら年齢は言わないけどどう考えてもお前あれでしょみたいなさ、年の差があっていうのがあるからさ、
うん、
うん、あのこういう手のものあの設定だとなこと言ったらね、あのほらイーサンハントはお前何歳年の差があるんだその彼女とっていうあるじゃん、奥さんともかなりの年の差があるはずださあれ、
うん、
もしあのイーサン・ハントがあのトム・クルーズと実年齢変わらない設定だとするとだよ、
うん
うん、えだって60になるよねとかさぐらいでそれなのに奥さんどう考えても40ぐらいでしょって、うん、いや向こうはあやふやだからほらそういうこと言うと、そんなこと言ったらほらねジェームス・ボンドだって、うん、あの毎回あの、ね、恋仲になるヒロインは年の差はいくつだって話もあるからそこら辺はあんまりまあ触れない方がいいね、向こうはとか言えば人によっているから、ほらおじさま好きな人と、
うん
うん、そこら辺はあれだね、うん、
そういえば話全然変わるんですけど、
はい、
さっき言ってた結婚式のシーンで、
うん、
結婚式の進行役あれマイケル・ベイがやってたんですね、
らしいですね、うん、今回監督 やらないから全然もうじゃあ何も今回しねえのかなと思ったら、あ一応まあ本人が世に出た作品で監督2までやってるからそれでもまあ友情出演じゃないけど出たんだね、
うん、一応関わってはいるんだね、
そう関わってはいるんだろうね、まああれじゃない、ジェリー・ブラッカイマーに出ろやって言われたんじゃないの、頭上がんないんじゃないのうん、ほら。まあまあ、ある意味彼のおかげっていうところもあるから、うん、売れたのも、うん。バッドボーイズがなかったらトランスフォーマーも作れられてないんだから。そうでしょ、うん、ね、だから、まあ、あれじゃないの、頭上がらないんじゃないの、トランスフォーマーしかり何、アルマゲドン、パールハーバーとかもさ、うん、おいみんなジェリー・ブラッカイマーだよ、おいよく考えたらね、とか作られてなかったはずだ、うん、まあそこはあれなんじゃないんですかって、ね、うん、
まあでもこれバッドボーイズ・フォー・ライフ続編作る可能性があるんでしょ、
うん、一応ソニーピクチャーズはこう出してみたいね企画、
なんか、うん、これ今回のフォーライフのラストのあの感じからすると相棒が変わるんですかね、
あ息子、
うん、だってあのマーカスはもう引退するって 何度も言ってるから作中で、
ただそうなるとバッドボーイズっていう作品じゃなくなっちゃうからね、出ないわけにはいかないだろう、まあ出るは出るんだろうけどね、うん、だけどどうなんだろうね、そうなると俺はなんかあれだと思ったんだよ初め、だからそうなると続編作られてるって言って、だからね、
うん、
彼があのマーカスがあんなんだから、じゃああれかな、マーカスは現場離れてあの警部にでもなるのかなと思って、ほら警部死んじゃったでしょ、
ああ作中で警部も殺されちゃいましたね、うん、
なんかもう前情報でなんかほら続編っていう話があるっていうのを聞いてたから、
うん、
うん、あれえ警部死んじゃうのこれで、えじゃあ次出ないのって思ったからさ俺、
うん、
うん、結構そのぐらいインパクトあるキャラだったじゃん、 ちょっともったいないなと思ったからさ、じゃあこの後釜に入るのかなと思いきやケリーがなったでしょ。
うん、ケリーが一応警部に昇格昇進したっていうことになってましたからね、
うん、なったから、うん、どうなるのかなと思った、うん、分かんないね、もしかしたらケリーがあのなんか栄転してもっと上に行っちゃったから その後釜にあのねマーカスが入って警部になるかもしれない。
ああ、
うん。ケリーがもしかしたら所長かなんかになっちゃうかもしれない。
そこまで行くかな、うん。
所長まで分かんないけど、か本部長みたいなさ、警部の上の方になっちゃって。
うん
うん、それかもしかしたらあれかもしれない。ほら、今回の件でせっかくあのほら本人やる気出して作ったほらあのハイテク捜査班がさ。
うん、
一旦解散になっちゃったからさ、
うん、
もしかしたらそれがあれかもしれないね。もう一回なんていうの、
まあ再結成みたいな、
うん、でそこのね、リーダーにでもなるみたいな話になれば椅子が空くもんね、
うん、
まあただ、うん、一応企画は始動したっていう話だからもしかしたらとんとするかもしれないしね、まあ、そこは何とも言えないけど、
ウィル・スミスもこれでとりあえずあの出る作品なくなるってことはなくなったから良かったですね。
そうね、うん、まあ良かったのかな、うん、
なんかジミニマンが微妙だったし、なんか他にもうなんかスーサイドスクワットもなんか、
うん、
なんかあれだしな感じで、
うん、ほら一応ほらアラジンはヒットしたから、
まあ、アラジンはヒットしたけどもうアラジンの続編はないでしょ
う、まあ、ないけどね、うん、そうね、まあ、あれじゃないの、とりあえずは、うん、これで、まあ、また見れる機会が、うん、できたのは、まあ、いいことっていうか、まあ、この他にも多分、まあまあ、ね、ウィル・スミスは、まあ、作品まだ出ると思うけど。
うん、まあ、でも、これで、バッドボーイズ・フォー・ライフで、ウィル・スミスの、まだ力を、こう、世に示すことができたから。
うん、まあそうね、
また次も結構対策とかこう期待できるんじゃないですか、
うん、もしかしたらこれを味を逆にウィル・スミスよりもジェリー・ブラック・カイマーが味を占めてなんか昔の作品にバンバンこの続編作るかもしれない、ね、
いやまあ別にそれはそれで別にいいんじゃないですか。
まあいいっちゃいいけどね、うん、まあ続編見たいなって思う作品もまあ、なきにしもあらずだからね、そりゃいいんだけどね、うん。
じゃあ次はビバリーヒルズコップを続編作るんじゃないですか。
あれ昔そんな話なかったっけ、気のせいか。なんか昔あって感じでしたけど、うん。まあ、あと、個人的には、いろいろあるじゃないですか。なんだコンゲアとか、エネミー・オブ・アメリカとかさ、色作ってたじゃん。うん、
いや、そこまで古いの
ザ・ロックとか。
今さら そこまで古いのからやるんですか。
だってバッドボーイズって国じゃん、95年だよ。ダロックとかコンウェイヤーって96年とか97年だ、その後だ。
ああでもあれか、うん、トップガンマーヴェリックとかも やるくらいだから別におかしくはないのか。
だって国じゃん、ビバリーヒルズが84年ぐらいだよ、トップガンが80年代だもん、うん、クリちゃん、俺が言ったのは、まだ90年代だからね。クリちゃん言ったら80年代だからね。それかもっと昔、前のだからね、うん。もしかしたら、ほら、アルマゲドンの続編もあるかもしれない。うん、
また地球が壊滅するんですか。
いいんだよ、今度はほら、なんだっけ、ブルース・ウィルスやってた、なんだっけ、ハリーの意思を継いだ、多分ベン・アフレックが多分リーダーになって、多分地球を救いに行くと思うから
。まあでも、アルマゲドンって、なんかアルマゲドン、なんとかかんとかっていう、なんか、作品、たくさん、なんかレンタル借りに行くと、置いてあるから、正当なる続編とかって言わないと、うん、何作目って話に なっちゃう気がしますけどね。
うん、アルマゲドン19なんとかとかね、1990とかそういうの、202なんとかとかいっぱいあるからね。
いっぱいあるから、
ね、アルマゲドン名前ついてるのね、うん、 いや、いいんですよ、多分、うん、今度はベン・アフレックが頑張るって話、直編。
まあ、とりあえず、バッドボーイズ・フォー・ライフの続編をいつになるか分かんないですけど、期待して待ちたいですね。
そうですね。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバーに、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回はバッドボーイズフォーライフについてお話ししました。
はい、
そういえば前回のアップルアーケードの特集で言ってた、
はい、
ギオさんが気になってるって言ってた新世界っていうゲームあったじゃないですか。
ああ、はい、カプコンのなんだっけ、海洋アドベンチャーみたいな、
うん、なんか アクションゲームっぽいやつ、
うん、
なんかギオさんがカプコンが出してるからって言ってなんか言ってたから、ちょっと気になってダウンロードしてやってみたんですよ。
はい、
いや、そしたらなんか昔のこのアメリカのなんかアクションゲームっぽい感じの雰囲気だったんですよ。
うん、
なんか
どういうこと、うん、
説明が全くない死んで覚えろ的な感じのなんか、
あ、はいはい、
日本のゲームって基本的にこうやり方をこう説明してくれるじゃないですか。
あ、はいはい、
まあ、一応この新世界のっていうゲームも、まあ、やり方っていうかチュートリアル的なやつはあるんですけど、
はい、
なんか必要最低限の説明しかなくて、
はい、
なんかもう考えるな感じろ、やって覚えろ、死んで覚えろみたいな感じのゲームっぽいところがあって、
はい、
まあ、多分これは日本向けじゃなくて全世界に向けて作ってるから、まあ、多分そういうテイストになってるんだろうなとは思うんですけど、
はい、
まあ、やっててね、なんかそれなりに面白いんですけど、
はい、
あまりにも説明がなさすぎて結構途中で何したら先に進めるのかよく分かんなくなって、
はい、
ちょっとね行き詰まって何十分か同じところをうろうろして、行ったら絶対死ぬ場所に行って死んだりとかして、なんかちょっとね心が折れそうになりました、
ね、ああ、そうなんですか。それから俺も やろうかと思ってね、時間がなくてやって
まあその後ちゃんとどういう風にすれば先に進めるのかっていうのが分かったから、
はい、
もう その後はもうこうすればいいんだっていうのが分かったんで、もう悩むことはないんですけど、
はい、
まあ、ただこれモードがイージーとノーマルとあるんで、僕はちょっとイージーでクリアしてもちょっと誇れないなと思ってノーマルで始めてるんですけど、普通に。
お、
ただ今イージーで始めて楽にクリアすればよかったってちょっと後悔してるんですよね。
ね、意外とめんどくさい。
うん、難しくはないんだけど、意外とノーマルでやると時間かかるなっていう、う
ん、ああ、そっちね。
そう、1ヶ月の無料期間中にクリアするには結構毎日時間を作ってやらないといけないなっていうね。
うん、
のがあって、クリアできるかな1ヶ月以内にってちょっと思ってるっていう感じですかね。
まあ、とかくみさん、あれまだ、無料期間あるんだっけ？
まだあの2月の二十何日まで大丈夫なんで。
あ、なるほど。あ、じゃあ頑張ってください。じゃあそれで、まあ、ぜひ継続してください。
途中でもうあの頓挫して無料期間終わった瞬間にアンインストールするかもしれないですけどね。
あ、ないですよ。俺がもしかしたらやりだしたら特集できるかもしれない。まだまだ望みは捨てないでください。
わかりました。じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。